ニューヨーク五輪語ラジオ自由の女神になりたくて、はい、第27回目を迎えたニューヨーク五輪語ラジオ。私本日ちょっと大興奮しております。でというのも、まさかまさかの大物ゲストをついに呼んでしまいました。なんかコリンゴラジオも一気に真打ち昇進という感じですが、もったいぶらずに早くゲストを紹介しろって声が聞こえてきそうなので、では真打ち登場。本日のゲストは7カ国語落語で世界を飛び回る落語家、三遊亭龍楽師匠です。龍楽師匠、
どうぞよろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。
本日はあの、ね、7カ国じゃないんですよ、8カ国語なんです。
あ、日本語を入れてないってことですね。
そうそう、日本語を入れて8ですね。
失礼いたしました。8カ国語落語ですね。実はですね、今日はそんな豪華なゲストをお呼びしたので、このインタビューもちょっと素敵な場所からお届けしております。今日の放送は株式会社リゾボックスの多目的スペースの一角、イーストビレッジのギャラリーからお送りしております。社長の池澤さんのお計らいで、このような運びになりました。
素晴らしいところですね。
素晴らしいですね。
ニューヨークの真ん中にこういう素敵なところがあるとは思いませんでしたね。
ニューヨークっぽいですよね。ではまず師匠へのインタビューのきっかけですが、先月のハロウィンスペシャルにご出演くださったマジシャンのショー・キッタさんが、ニューヨーク落語界の寄席で、落語の前座をするということで、どんな落語家さんがいらっしゃるのかとちょっとチェックしてみたんですね。そうしましたら、8カ国語で落語をする落語家さんということで、もうそれだけで興味津々なのですが、そのね、落語家さん あのプロフィールが気になりまして、見てみましたら、なんとですね、龍楽師匠、私と同じ群馬県出身じゃないですか。群馬県、
そうなんですね。ね、あんまり海外で会わないんですね。
会わないんです、会わないんです。
3人目かな。
あ、3人目か、ね、珍しいですよ、群馬出身の3人って。いや、なんかね、海外に長く住んでたり、あの地方出身者の集まりの大都会なんかでね、同じ出身県の人に会ったりすると、あの必要以上にご縁を感じたりしませんかね。
いや、ありますよね。
ありますよね。なんかニューヨークシティにも〇〇県人会とかね、そういう同じ出身者のね、集まりの会がよくあるのをね、あの開かれてるみたいですしね。ですのでね、私正直言って全然落語のこと詳しくないんですし、ニューヨークに実は落語会があることも知りませんでした。ニューヨーク落語会会長の源様、どうもすみません。次回ぜひコリンゴラジオにご出演ください。
大変な落語会ですね、これね。
なんかね、歴史深いみたいですよね。
24年目くらいになるかな。
海外では一番古い。
もうそれもう間違いないです。私ももう9カ国ぐらい行きましたけれど、
はい、
まあ、10年やってるところってないでしょう。しかもね、個人でこれを始めて、だからこのコリンゴラジオと同じだもんだね。
あ、同じです、ね。これからね、あの落語界に引き続き私もどんどん、
もう10年20年、
はい、
10年目指してください。
目指します。はい。そうなんですね。そんな落語も知らない私が、あの龍楽師匠とただ出身県が同じというだけで、ずうずうしくもラジオ番組出演のお願いのメールをダメ元で送ったんですね。で、あの日本からね、おいでになる師匠なので、今回もニューヨーク、フィラデルフィア公演と忙しいスケジュールだし、無理かなと思っていたんですが、なんと快くインタビューを引き受けてくださった師匠です。ありがとうございます。
でもうこういう、ね、発信の機会っていうのはどんな時でも、はい、もう逃さないというのが我々の目的。
そうですね、そうですね、はい。では今日はね、龍楽師匠に故郷群馬のこと、海外でのご活躍、日本の伝統文化や文芸をグローバルに広め、インターナショナルな活躍などたっぷり伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では師匠、先ほども言いましたように群馬県出身ですが、
はい、
群馬はどちらの出身ですか。
前橋というところですね。
県庁所在地ですね。 私はあの世界遺産になりました富岡製紙工場のある富岡市なんですけど、
はい、今ねもう世界的に有名になりましたね、
ねでももうちょっと盛り上がっていきたいなと思うんですけれども、であの群馬出身の前橋出身ということなんですが、はい、後にあの中央大学法学部卒業してらっしゃるんですけど、
そうなんですよこれがね、
弁護士を目指そうと思ったわけですか。
というかもう大学はそこを受かったもんで、はい、まあ親の期待とかありますからね、うん、まあ、その時はもう素直な子供だったもんですから、
はいはいはいはい、
それに合わせてやっていましたが、もう何と言いますか、
はい、
体質に合わない、もう勉強してたもんで、全然成果が上がらず、
はい、
もう5年ぐらい経っちゃってですね、で大学卒業して5年目に、はい、まあ、これはしょうがないというような状況に追い込まれて、はい落語家になるというですね。
え、ちょっと待ってください。弁護士、要は司法試験とかを
受け
るために頑張ってたんですよね。でも全然自分には合わなくて、いやいややってた感じですかね。
まあそうですよね。でもやめられないんですよ。
はい、
もうその何回か受け始めちゃって、
はい、
これがもう大学出て、
はい、
就職しちゃえばね、
はい、
別にいいけれども、どんどん就職の条件も悪くなるわけでしょ。
あ、はいはいはいはいはい。
でなんかこうね。弁護士ダメでしたみたいな都落ち感覚で、
はいはい、
どっか行くのがどうもできなくてずるずる伸びちゃったわけですね。
はいはいはいはい。
そうすると、まあ、何かこれはもうやらないと、
はいはい、
新しい展開をしないと人生ダメになるなというような、
はいはいはいはい、
その時は、まあ、そういうふうなことを思ったんでしょうね、
はい、
さて何やるか
うんうん
うん、落語はねちょっと好きだったんですよ。
あ、見るのも聞くのも、
聞くのもよく寄せ行ったし、
へ、
ただ私は人前で喋ることが全くできない人間だったのね。
だって私先日 の寄せ見に行きましたけど、あれ多分私初めての寄せだと思います。
おー、ペラペラだったでしょ。
ペラペラでした。
日本語だけど
ペラペラでした。いや、あれ私テレビでは見たことあったんですけど、生の落語を聞くの、あの龍楽師匠の落語が初めてで、すごいですね。あのこのそば食べるやつとか、すごいかの典型的な落語家のあれでしたね。ズルズルっていうやつとか、全然人前で喋ってたじゃないですか、
うん、だからその時はもう全然もう喋れずに、赤面症に近かったんじゃないかな。
赤面症だったんですか。
もう10人以上の人の前で喋ったことなかったですね。
なんでそんなシャイボーイが。
だから大学のゼミも発表するのが嫌でやめたぐらいですから。
じゃあでどうしたんですか。
いやだから、
なんで芸能の道に
リセットするための方便として、
はい、
方便っていうかな、するためには、
はい、
自分と一番離れた仕事に就く必要があった。
真逆のね。
そう、
はあ、賢い。
振り子の一番ね、振り幅の向こう側に行く、そういうことじゃないとね、こうやめられなかったんですね、その試験をね。
あ、
とんでもない職業に
就かない限りやめられない、
うん、とそれできなかった。まあ、その時はですね、まあ、だから入門した当初は、まあ、そんなことも言えないから、
はい、
まあ、司法試験の勉強中、気分転換に聞いた落語の魅力に取りつかれ、はい、師匠の円楽の門を叩くとかなんかね、
も
っともらしいこと言ってますけどね。
本
当、もう師匠にはもう亡くなっちゃいましたけどね。
で、三遊亭円楽師匠のに入門したんですよね。
そうですね、5代目、今の円楽の師匠ですね、
うん、
笑点という番組で司会をやってた。
ね、ね、あの、私見てました、見てました。
そうなんですよ。まあ、うちの師匠の、もちろん魅力があったから、
はい、
まあ、円楽を五代目らが選んだんですけども、
はいはいはい、
落語家になる理由としては司法試験をやめる
ために
それしかなかった。
落語家になるその入門するときって入門テストとかあるんですか。
あ、ないですね。
あ、ないんですか。
う
ん、
あの人を、ね、見て、ちょっと喋ってごらんとか、
はい、
通ってみて様子を伺ってで判断する人もいますね、師匠もね。うちの師匠はもうですね、
誰でも
入れるの。
誰、じゃあもしかしたら私とかも入れても
らったでしょうね。だからもうみんな誤解してね、一遍で即座に入門を許してくれた、ここで俺は魅力があるのか、見込みがなって思いますけど、それは大きな間違いで、私師匠が断ったのを見たことないですからね。
師匠誰も断らないんだ。
誰でもおいでっていう。
でもあのウェルカムで誰でも入っていても、うん、こうやっぱりやめていって、
いやもちろん
続かない人が、
ね、人は多い
です、多いですよね、きっとね、
やっぱ厳しい世界なんで、
そのそうですよね、あのあじゃあ来るもの拒まず去るもの追わず、
うん、そうですね
っていう感じ、ええ、じゃあ でもその時まだ赤面症で人前で喋ったりできない人だったわけじゃないですか、
うん、そうそうそう、初めて座布団に座ってお客さんの前でやった時のことは全く覚えてないです
よね。あ、覚えてないんですか。
兄弟子に言われて、お前ちょっと何でもいいから5分ぐらい話だけしてこいとか言われて上がりましたけどね、
全然覚えてない、
うん、記憶にないですね。そんなことだからね、10年ぐらい、
はい、
まあ極端に言うと14、5年ぐらい全然受けなかったんじゃないかな。別に全然受けないって全く笑わないわけじゃないですよ、
はいはいはい、
で他の落語家に比べたら全く、うん、
でもほらほら入門してなんかこう昇進していくじゃないですか、落語界ってなんか入門から見習いとかそういう、うん、で真打ちに昇進って、真打ちになったら一人前なんですよね。
まあ一応
ね、
その過程で、まあ賞とかも少しは取ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
ね、取ってらっしゃいますよね。
そういうのみんなね、努力賞とか多いの。
努力賞、ね、
なんか分かるでしょ。まああんまりそこまで笑い取れないけど頑張ってるから、
頑張ってるから
みたいな、そんな感じ。
なるほどね。で1992年に真打ちに昇進してるんですよね、はい、でいつぐらいからこの8カ国語外国語で落語をやろうかと思って、
ね、まあこれはねもうちょっとその前段階があって、
はい、
あの私の自身の落語体験が、まあ、そこにつながるんですが、
はい、
最初やっぱり自分の芸が一番大きく変わったっていうのは、
はい、
うん、入門して6、7年目ぐらいかな、
はい、
に大阪に行ったんですよね、
はい、
東西交流会ってのがあって、
はいはい、
それぞれ大阪の芸人が東京に来て落語をやる、
はい、
で逆に東京人が大阪に行ってやると、
はいはいはい、
それでもうその時ね本当に行きたくなかったんですよね。
行きたくなか
った。だって東京ですら受けないんだから。
そうそう。
それは笑いの本場大阪。
笑いの本場ね、大阪の人面白い。
それでですね、
はい、
向こうで落語をやったわけですよ。
大阪で。
ね、
はい。
だからお客さん笑ったんですね。
お、うん。
その時私はどう思ったかというと、
はい、
間違えたと思ったわけ。
うん、これは間違えだと。
だってもうね、地元ですら笑い取れないのが、そんなもう何話で受けるなってことを考えない、うんうん、
まだお笑いの本場ですからね、
う
ん、
だからそう思いましたね。それで講座降りて、でそれがあのいわゆる道頓堀ってところのね、
はい、
もう
講座
の真ん中で、
はいはい
はい、のトリーホールっていうね、
はい、
この時だったんですよ。で翌日今度は堺のですね、
うん、はい、
浜寺とかですが、堺市の、はい、もうそこも忘れもしませんね。そこで2日目やりました、
はい、
また受けるんですよね。
どうしたんですか師匠。
で気がついたら私を呼んだ大阪の落語家が客席の後ろを回ってね聞いてるんですよ。
はいはいはいはい、
うん、受けてるなっていう、
はいはいはいはい、
顔して、
うん、
でやっぱり私の落語で笑って
る、ね、これは間違いじゃなかった
の、うん
うん、
何なんですかね、その時
何なんですか。
うん、
だって東京と大阪でも場所が違うだけでやってることは一緒なんですよね。
だから大阪の芸っていうものと東京の芸は全然違って、
はい、
東京は気取ってやらなきゃいけない芸なのね。
うん、
で、
はいはい、
大阪は気取ってやると絶対ダメ、
はい、
もうお客さんに、
はい、
から迫っていくっていうか、お客さんの客席に飛び込んでいくような感じでやらないとダメなんですね、
はいはい、
東京は逆にそういう芸をやると
嫌われる、
うん、でそれはもう元々関西東京の気質の差があるに加えて、
うん、
東京ってところは、
うん、
あの田舎の門の町なんですよ、
はいはいはいはい、
私も田舎の人間だし、
うん、はいはい、
まあ、おそらく8割方は、うん、おそらくあの東京以外で、
まあね、はい、地方出身者が多いところですよね。
そうそう、人が、うん、そうするとね、やっぱり地方のから東京出てきた人ってやっぱり気取るんですよね。
ほー、うん、はいはいはいはい、
うん、だからそういう気取った東京人ぶるわけですよ。
はいはいはい、はい、
そういう人たちの前でやる芸っていうのはやっぱり気取ってやらないと
へー、
うん、ダメなんですよね。
でも生粋の東京の人っていうのはどういうことになっちゃうんですか。
東京の人だったら大阪とそんなあの変わらないっていうか、
あ、じゃあ気取らなくても本当に生粋の東京の人には受けるん
だ、うん、割とだから浅草みたいなとこ行くとそれに近いですね。どっちかっていうと、
なるほど、
うん、で他のところはやっぱり
気取らない
と、うん、気取った人たちですからね、うん、 そういうただ自分の本質がそういうところと違ったんでしょうね。
つまり龍楽師匠は気取った芸をしてなかったということ。
気取った芸するっていうかね、自分の体質にそれはなかったんですよね。
あ、気取り嫌ではなかった
と、うんうん、あるいはそのもっと言っちゃうと、もう割と相手の懐に飛び込むっていうか、距離を近くして対応するっていう、まあ、気質だったんですね。これはやっぱりあれですよ、常習人だからですよ。
ああ、常習、私も常習人じゃないですか。
うん、だから群馬の人ってね、はい、あのいろんな、まあ、アンケートがあるけど、例えば、はい、あの気取らない付き合いが一番って思う人が、はい、あの日本の県の中で最も多いという調査結果があるんですね。
はあ、師匠、うん、ありがとうございます。いやいや、私実はニューヨークなんか住んでるんですけど、全然気取れなくて、うん、なんか一人でいつも浮いてる感じがして、だからでもすぐ人の懐に飛び込んでいくタイプ。
だからそれはニューヨークに来てる田舎者がいっぱいいるからですよ。
だから
気取るんですよ。
気取れなかったってこう融合できなかったってこと？
うん、そうですよね。
みんなさんと
みんな気取るんじゃないですか。あの、分かんない。だって日本からニューヨークに来たが、やっぱり田舎から東京に来るのと同じでしょ。
わあ。
パリなんかもそうですよ。やっぱり行けば。
パリはそう。
うん、そうそう。
パリはちょっと、ね、
いる日本人。
意地悪だし。
うん、あのいる日本人がね、あのそういう感じ。あ、全員じゃないですよ。いい人もいっぱいいるけども、あの来たばっかりの人とかは。そういう感じになりがちですよね。
うん、じゃあ大阪で受けたわけですね。
うん、すごい受けましたね。
で、
それがなんていうかな、だから今でも一番私大阪が好きだし、
うん、
今でもとてもよく笑うし、東京帰ってきたら東京でますます受けなくなりましたから、
ね。でもほら、もう経験もある。
うん、だからもうだんだんその
あのあそれを分かってきたってことですね。うん、
調整もあの調整
できるから。なるほど、その場所に、あの地域によって、はい、芸風をちょっと変えるってことですか。
そうそう。
ちょっと東京風にして。
でも大きく派手にやると東京の人は引くんですよね、やっぱり。
あ、うん、大きく派手に。
うん、だから大阪の人が大体東京で失敗する例っていうのは
大きく派手にやっちゃうんだ。
うん、だからそれでお客さんが引くじゃないですか。そうするとあのまだ足りないと思ってもっと押すわけと、もっと低いじゃないですか。
どつぼにはまっていく。
でますます離れていって終わるという感じね。で東京の芸人が大阪で失敗するパターンは、はい、あのいつも通り気取ってやるとちっとも近づいてこない、
うんうんうんうん、
でお互いの間になんか大きな川が流れている状態で終わるという。でも大阪行きたくないっていうような感じの人はいますよね。うん、
じゃあ全国制覇できる人はそれに気づいて、うん、そう芸風をその地域によって変えてる人ってこと？
まあ、でも基本的に、東京が異質っていうかね、
あ
ところはありますよね。あとはあと京都ね、京都とかそういうとこは別だけど、
うん
うん、そういうとこあるけど、あとはもう全部あのやっぱり派手に大きく分かりやすく、
分かりやすく、
やっぱ相手の懐に飛び込んでいくっていうかね、
はい、
後々だからそれが海外でやるときに役に立ったわけですよね。
はあ、
海外公演やってる人って、
はい、
あの落語家でも最近増えてましたけど、
はいはい、
ほとんどが大阪の人です。
ほとんどの、うん、ああなるほどね、派手に大きくできる、
うん、臭く言うとね、うん、芸が臭いって言うけど、まあ、臭く、まあ、
はいはいはい、分かりやすいですしね、
うん、それがもう国際スタンダードなんですよ。
でも日本のスタンダードは東京のシャレて、
うん、どっちがスタンダードとは言えないですけども、
うんうん、
まあ、でも東京落語の方が大阪の場合はいますからね、落語家が勢力としても、
うん、
あの規模としても大きいですけども、うんうんうんうん、ただそれでありながら東京落語家で海外でやってる人はもう驚くほどすごい。
へ
ー、それはもう江戸落語の修行をした人であればあるほど、
はい、
あの臭くやれない、やっぱり品よく、つまり東京の落語、江戸落語っていうのはね、鑑賞芸のね、
あ、はいはいはいはい、
つまりその文化人のサロンみたいなところで始まっていって、
はい、
ま
あ、
夏目漱石とか、
はいはいはい、
あの正岡子規なんていう人たちがもう絶賛したように、
はいはいはい、
うん、そういう文化人、文学者、
はい、
まあ、神塚の方たちが育ててきたようなところあるんですよ。
はいはいはい
はい、で大阪落語はもともとそういう派手な気質に加えて大道芸の時代がなかったんですね。
お大道芸、
はい、だから必要以上ににぎやかに派手に やるわけですよ、うんうんうんうん、
でも国際スタンダードはその大阪の賑やかに大きく派手にが、
うん、日本人が海外行くと、はい、やっぱりジャパニーズは笑顔もないし、はい、動きもないし、うんうん、何考えてるか分かんないって言うじゃないですか。それの典型がエドラゴンなんですよ。
へ
え。だからもうちゃんと修行をエドラゴンでやった人であればあるほど海外には合わない、
海外進出しづらいってことですね、
うんうん、そうなんですよ。
でも師匠は江戸落語を学んできたんです
ね。学んできましたけど、やっぱその大阪体験があ
ったから、
それが大阪の人以上に臭く運搬はできますからね。
大阪の人以上に臭く、う
んうんうん、そういうとこ。それでその中にやっぱり江戸落語の細やかさってものを入れなければいけないし、
いいとこ取りしてるんですね。
まあまあまあ、よく言えばね、
いや
どっちつかずとも言えるしね。
でも群馬上州人なんですよね。
これはね、やっぱり上州気質っていうのはとても役に立ちましたね。
ちょっと私自分自身を見直しますよ。私ニューヨークにいるのに全然洗練されてなくて、うん、ちょっと心配してたんですけど。
洗練かどうかは、別問題だ。まあ、気取るか気取らないかっていうのは絶対その気取るのは田舎の人の特徴、うんね、カッコつけるのは。
私田舎出身なのになんで気取らなかったんだろう、うん、だ気取れなかったんだな、うん、
だからそれはまあいいんじゃないですか。その上州人の体質が強くて。
じゃあそれで海外に、うん、
海外に行ったらその気取らないってことが一番大事ですよね。だから今だからね、おっしゃってるのはそのいわゆる日本人サークルの中でのことだと思いますよ。思いね、
はいはいはい。
まあ、もちろんニューヨークだってアメリカの地方から来てニューヨークカーですっていう人はそうなのかもしれないけど、まあ世界中どこ行ってもやっぱりそう気取らずに付き合うってことが大事だし、まあ私は表現者だからことにそうですよね。
じゃあその大阪の経験で、じゃあ今度は海外に目を向けようと思い始めたんですか。
いや、たまたまこれもね、そういうきっかけがあったというかな、誘われたんですよね。
はい、誰に。
お茶をちょっと習ってて、私遠州流茶道というのね。
あ、茶道ね、
うんうんうん、でその先生がイタリアのフィレンツェに落語やりに行きませんか、はい、ジャパンフェスティバルがあります、
はいはい、
でそれについて、まあ、私も呼ばれてるんで行こうと思います、
はい、
がどうでしょう。ただ師匠ボランティアでお願いしたいと向こうが言っております。私もボランティアで行きます、まあ、そんな話でね、
はいはいはい、
もうボランティアでもまあいいかと。イタリア行ってね、
うん、
なかなかそんな機会もないし、
ないない、うんうん、
それで、うん、まあ準備しているうちに、うん、どうもそのボランティアっていうのがね、
はい、
うち一歩出る時からのボランティアらしいということが発覚してきまして、
つまり旅費も全て
自分持ち、そういう状態なんですよね、
はい、
で来いと、
うん、
でそれでまあ言われてどうしようかな、
うん、
まあ、ただですね、海外行って、まあ、こちらもそういう要素あると思いますけど、
はい、
ジャパンフェスティバルとか、
はい、
まあいうものをどこでもやってますけど、うん、ほとんどアマチュアっていうようなことは結構多いんですよね、
はいはいはいはい、
だってそれはプロなんてそうそう呼び寄せられないし、
うんうんうん、
あるいはもうその辺にいる日本人ですよ、あ、ちょっと習字習ったことある、
あ、
うん、あ、じゃあそれやってとか
って、
そういう、はい、まあ、アマチュア集団、
はいはいはい、
それを集めてやるとか、
はい、
あとはもう日本に行きましてね、
はい、
奥様長い間踊りを習ってらっしゃるようですが、
はいはいはい、
その今まで研鑽を重ねた奥様の芸をフィレンツェ の、
はい、
宮殿で行われるフェスティバルでご披露していただけませんでしょうか、
はいはいはい、
と言われれば、それはお金がそこそこある人であれば
来ます。
もうね、はい、自分持ち来てくれるでしょ、
はい、
まあ、現実に運営するために仕方がないとはいえ、
はい、
そういうもういわゆるアマチュア集団のものがそこら中でフェスティバルとして行われてるんですよね。だから私とその先生ともう一人ぐらいしかその参加者にプロはいなかったですね。
はあ、そのフィレンツェのフェスティバル、
うん、フェスティバルでもまあ他のフェスティバル見てもそういうところは非常に多いという現実が今言ったようにあるわけですよ。ただもう行っちゃったかしょうがないしとか思って、 だから大阪もそうなんですよ。大阪も行っちゃったからしょうがないしとかってたまたま出た酒飲んで出た話で大阪行くようになっちゃったからね。断りたかったけどしょうがない行っちゃった、はいはい、大阪あんまり好きじゃなかったしね、その頃ね。
でも、でもそれで行ったからこそ、
そうなんですよ。だからフィレンツェも、まあなんかあるかもしれないなと
か、行ったらなんかあるかも、
でただ聞いてる人ほとんどイタリア人になってるんですね、
はい、
で字幕どうしますかとか言って予算がないわけですよね、
はいはいはい、
で紙に書いて貼って師匠が喋るために1枚ずつ剥がすとかとかってそんなことやったら楽にならないから
はい、はい、
で致し方なく、はい、もうじゃあイタリア語で全部やりますよって言っちゃったんです。
言っちゃったんですか、ね、
それでやることになったんですね。
はじゃあ、じゃあ私前に聞こうと思ったんですよ。その日本語含めて8カ国で7カ国の他の言語が喋れるって全部流暢に喋れるっていうわけではない。
全くないですね。もうそれ作品をそのまま暗記してた。
は
ぁ、
じゃあそのイタリア語まず第1回目の海外遠征というか海外公演はイタリア語で全部やったんですか。
喋れないね。いやただね、そんな簡単に覚えられないんですよ。
イタリア語だ、覚えられない。
英語ならね、習ったことあるからまあそんな、
それをいきなりイタリア語でしょ。
で意味も分かんないし最初は、
だって発音だって違うし、
でとりあえず一つ覚えて、イタリア人に聞いてもらって、
はいはい、
でもう一つ覚えようと思ったらそれがね、あまりにもセリフが長すぎて覚えられないんですよ全然、
はいはいはいはい、
で2つやって1つは気の長短って話があって、はい、これ気の長い人と短い人が出てくるんですね、
はいはい、
そうこれ気の長い人は、はい、ほとんどセリフないんですよ。
ほう
ゆっくり喋るし、
はいはいはいはい、
だから別にその黙ってたっておかしくないから、
はいはいはい、
思い出す時間もあるし、
はいはいはいはい、
だから気の短い方のセリフさえしっかり入れとけばこれなんとかなるなというふうに思ってやったんですね、
はあ、
それで、覚えられた。ところがもう一つはチリとテチンって話があると思ったんですよ、
はい、
でこれはもうセリフの洪水みたいな話だから
セリフの洪水、はい、
もうねとてもじゃないけど絶対覚えられない、その時に、まあ、ある方法を思いついたんですね、
あ、やったんですか。でもその、
はい、
セリフの洪水の
これはですね私が編み出した秘策なんですけれど、このチリとテチンというセリフの構図みたいなその話を、
はい、
こんな話ですよってことを最初にイタリア語で言ってしまうんですね。言ってもらってしまう。
あ、なるほど。イタリア人に説明してもらうんですね。
チリとテチンっていうのは、はい、まあ、旦那がパーティーやろうと思って、
はいはいはいはい、
それでところが中止になって料理が余ったから誰かに呼んで食べてもらうことでした、
はいはいはい、
で最初に来たのがタケさんというとても愛想のいい人、何を出しても喜んで食べてくれました、
はい、
で喜んだ旦那が豆腐を出そうとした、
はい、
するとこの豆腐が腐っていた、で捨てようと思った旦那はいたずらを思いつきます。この豆腐にいろんな味をつけて瓶詰めにする、チリとテチンという嘘の名前をつけましたそしてもう一人トラさんという人を呼びます。トラさんはいつも威張っている人です、
はい、
何につけても自慢をして知ったかぶりをする人です、知らないとは絶対に言いたくない人間です、さてトラさんがやってきます、どんなことが起こるでしょうか、と言って、あと全部日本語で始めたんですよ。
日本語で始めたんですか。
全てそれをイタリア語で言ってもらった後は、あとは全部日本語。よかったね、料理がたくさん余りましたよ、どうしよう、あ、そうだ、タケさんを呼びましょうね、来ておくれ、どうも旦那お呼びで、どんなご用件で、料理が余って食べてくれないか、いただきたいですね、そういう結構なものはうまいとか言ってるね、こういう調子するわけですよ。もちろんうまいところはまあケボーノとかね、デルツヨーティとか、
はいはい、そういう言いますよ、簡単なね、
そういうことは言う、だけどあとはほとんどそれをやってる。でチリとテチン、ロコノシ知ってるって言うともう絶対に知らないんですよね。知らないけれども、もちろんチェルト、チェルト、チェルトっていうのはオフコースみたいな、まあ、だからイタリアでもチェルトっていうやつはちょっと怪しいぞっていうそういうような言葉になっちゃ
う
でチェルトって言ったね、で持ってきて見せるか、本当に知ってるか、ロコノシ食べるのって言ったらチェルト、チェルト、ロコノシとかなんか言うわけですよ、そういうところだけ、それで最後ボーナ パイって食べちゃう。
それで乗り切ったんだ。で、観客、
もうそうですよ。
大盛況。
そうそう。
なるほどね。これでね、じゃ大体のストーリーをみんなに伝えておいて、細かいところは日本語で、あのその主要の
最後オチのところ、
オチとか、
これアベーバーとか言って、まあ、そのまあ東北の草
か。そしたらね、イタリア語もそんな全部覚えなくても、
う
ん、単語だけ覚えて、
アンダーとか、あとアンダーとのアンフェイトっていうのがカビなんですよ。
はいはいはい、はい、
それだったらちょっと今一つだったんで、はい、あの翌日からはアンダートあったと。つまりアンモフィートっていうのはカビが生えた、
うんうん、
でカビっていうのが向こうでは必ずしもまずいものと思
わない。チーズとかね、カビて
って、うん、でアンダートっていうのはゴーだから行っちゃってるよって。
あ、はいはいはいはい、うん、
それでそう余計受けましたね。そうするとほとんど 95% 日本語で喋るんですよ。
それでも通じるわけだ、うんうん、
そっちをもっと受けた。
あ、そっちの方が逆に受けた、
ええええ、だね、
日本語が入ってるし、
そうそう、
未だにそう、日本語フェスティバルですからね。
そうそう、だからね、未だにその日本語でやってくれって日本語でわからない人から言われますよ。
逆にね、うん、
やっぱりその美しいっていう
日本語が、あ、日本語が、
それとあの、まあ、9月もドイツ行って、
はい、
日本語だけの公演だったんです今回ね、
はいはい、
それでもドイツの人来ちゃうんですよ。全く日本語わかんなく
ても、日本語わかんなくても
知らないで来ちゃうとかいるじゃないですか、うんうんうん、そうすると、
はいはいはい、
興味があるとか言ってきて、もう1時間以上日本語の話ずっと聞いてて、
はい、
あのよかったとか言って帰りました。
よかったとか言って、う
ん、例えばオペラなんか聞きに行ったってわからないじゃん。
そうなんです、オペラも最初にね、あのストーリーをよみんな分かってて行くんですよね、うん、オペラもミュージカルも。
そうそう、でも私その時何のストーリーの説明してないんですよ、
それでも
今回ドイツ行った時は
みんなそれでも、うん、よかったと、うん、でも理解してなくて も、
でも
あの音として、
そう、あと物語が起こってるから、まあ、まあ大体のことを想像することはできるんですよね。うん、そのオペラだったらね、
うん、
あとかお芝居だったら2人いれば2人出てくるけど、はいはいはい、我々は首振るだけでね、
うんうん、
あれするけど、それでもずっと聞いてるという、これはね、あの日本語の力ですね、うん、もうそうとしか思えない。つまり日本語を綺麗だと思うというのは、
うんうん、
これほどあの豊かな言語っていうのは世界でないでしょう。アルファベットの数、それはフランス語でも何でも使われてる言葉の数、うんうん、
はい、
日本じゃ普通に使われてるのはもう5000から1万ぐらいのカタカナ、ひらがな、
はいはいはい、
漢字、それを組み合わせて、で今までその歴史があって、それは馬万葉集なんていうのの中に公家の歌から先物の歌が載ってる、はいはいはいはい、それはもう上から下まで、
はい、
もう日本国民全てがその言葉に親しんで磨き込んできたわけですよ。そういうその言語の持ってる力っていうのは、
はい、
もう他の国の言葉とは比べ物にならないものがあるのではないかなってことを今回感じたんですよね、
うん、
で私はその日本語だけの講演がなん でやろうと思ったかというと、
はい、
その前 7,8 年留学生に向けて落語講演をしてたんですね、
はい、留学生って日本人留学生、
じゃあ、ね、うん、あの日本の大学で、
日本の大学で
東大と東京農工大ってこと
で、海外から日本に来た留学生に向けて、
そうそう、もう日本語力バラバラなんですよね、
はいはいはいはい、
昨日今日着いた人もいれば、
はい、
まあ、3年ぐらいいて分かります、
うん、
そういう人一緒くたにやってたから、
はいはい、
で英語だってそれはね、こっち住んでるのは分かる通り、はい、いろんな国の英語が混ざってて、
はい、混ざってます、
はいはい、もうそれはインドネシアの英語インドネシアだったし、
はい、
まあ ね、その、うん、もう
その国のカナダもその全部アクセントが、
うん、なってるし、うんうん、そんなとこで何がいいか、じゃあもう日本語でやっちゃえと思って日本語やって落語やった、
うんうんうんうん、
そうしたら、うん、あの演目さえ選べば、
はい、
意味は通じるんですよね、ということが分かってた、あの落語の、
うん、
だって親子で禁酒の約束して、うん、あのね、我慢できなくなって親父がさ飲んじゃって、
うん、
で弱ったなと思ったらせがれが帰ってきたって、片付けようとしたらせがれもベロベロになって帰ってきた、うん、こんな話とかやると、チリとテシもそうでしたね、
はいはいはいはい、
全く、はい、ほんと簡単にちょっと説明、
うんうんうん、
してもらって英語で、分かりやすく、
うんうん、
であとは全部日本語でもほとんど分かる演目あるってことしてたので、だそれでチルト自身もそうにやってみたら、もうそれはドンピシャでもう大爆笑でしたね。でそこでやってみて、
うん、
でもこれイタリアだしなっていうのもありました
イタリアだしな
んて、うん、イタリアなんてだってね私が出る前から笑ってますしね
もう出てきた
て、そう、休憩時間もね終わった後も笑ってるから果たして必要とされてるんだろうか不安になるぐらいのそういうとこですよ。
あ、うん、じゃあイタリア人がもうみんな朗らか
というか、
うん、
ものすごいノリがある。だからイタリアで始めたところも良かったですね。
出だしがイタリアだったのが良かった、
うん、それと場所がフィレンツェでしょ、うん、だからあのものすごい繊細な部分も持っている、うんうんうん、まあね、ルネサンスの発祥地ですからね、そういう人たちの前でやれたってことが大きかった。
じゃ あのほら師匠、うん、自腹で行ったわけじゃないですか、ね、すごい大きいものを得て、
そうですね、ま
あ、ギャラとかないわけですね、ボランティアで、
ボランティアですからね。
でもお金に変えられない経験ですよね、だってそれがなかったら海外公演
もう全くないって言
ったらやらないです
ね。その時はとんでもないことされたと思ってましたけどね、今考えてみたらねそういうものを、怪我の功名というか、何がね起こるかわからないっていうか、ですからもう翌年は、うん、そうそう、イタリアだけはちょっと確信できないから、
はい、あ、そう
でフランス行ってみようと思ったんですよ。
お、
で隣の国だけど真逆じゃないですか、フランスって。
そうですね、イタリアとフ
ランス、そう、シニカルだし、うんうんうん、もう、まあ、ちょっと素直にこう物を受け止めないっていう、
はいはいはい、
でちょっとイメージがそうじゃないですか。
そうですね、ちょっとあの気取っててスノープで、うん、そうですね、
はい、うんうん、やっぱりねフランスでも受けたんですよ。
フランスでも、うんうん、まあ、同じ戦法で行ったんですよね。
また同じですね、
説明しておいて、うん、ほとんど日本語で、はい、あとはまあちょっとフランス語、
うん、ただあの受け方はね違うんですよ、大笑いとは違う、フランスはね、
あ、お上品に、
お上品で笑わない時もあるんだけど、はいはい、それはもう全然その充実感が違って、また別のものがあるんですね。
へ
え、すごくよく観察してるから、
あ、フランス人はよく、
もうちょっとした演技の違いなんかもねしっかり向こうは受け取ってるのが分かるんですよね。だから演技はねどんどんこっちも細かくなる、
あ、はいはい、
分かってくれるわけだから、だからやりごたえがあるんですね。そういう風にしていたら、まあ、フランス行って今度はなんかポルトガルでやらないかとか、来てその後スペインでドイツ、うん、で、まあ、スイス、ベルギーと広がってアメリカ、うん、中国で、そういう風になってるんですね、気がついたら。
へー、どうですアメリカの気質は。
アメリカはね難しい、一番難しかったな。
アメリカ難しい、ね、なんかヨーロッパの方が繊細な感じですけれども、アメリカの方が、
うんうん、アメリカはもう分かりやすくないとダメ。
じゃあ大阪みたいな感じですか。
いや、それとも違うな。
あら、
うん、だからあのアメリカのそれはまあ強さと弱さっていうようなことなんだけど、
うん、
ものすごいやっぱりこういろんな人種が雑多にいて、
はいはいはいはい、
大変な競争があって、
はいはい、
もう強いものが勝ち残るみたいなところですよね。
はい、まさに、
うん、でまた新しい人がどんどん入ってきてる、
はいはいはい、
そういう中で、うん、とにかく進歩っていうことを徹底して推し進めているんですよ、
はい、
で物事がいかに合理化できるかっていう最先端を走っているのがアメリカの社会ですよね。
ほう、うんうんうん、そうですね、
まあ、例えばもうニューヨーク行って通り当たってハンカチなんか使うことは絶対ないわけです
し、ね、ない
とにかく合理的に物事を行おうとしている、はい、それは例えばミュージカルなんか見ても分かるんですね、
はい、
僕はミュージカルをブロードウェイで見た時、はい、すごいこの感心したんですけれども感動はしなかった。もちろんミュージカルファンの人いっぱいいるから、
うんうんうん、
あのそれは否定できないし、もうとても楽しいものでなんですが、
うんうん、
なんていうかな、初めからしまいまで何かが動いてるんですね。
はいはいはいはい、
例えば音楽が流れてるとか、
はいはい、
止まってるかと思ったら舞台が
動いてる、
移動してる、
うんうんうん、
照明がかかってたとか、
はいはいはいはい、
ずっと何らかのこの観客に刺激を与え続けてる。
はいはいはいはいはいはい、
でもう見せるものも素晴らしいものですよね、
は
い、
うんうんうん、
でもう最高の技芸の集大成ですね、
はい、
うん、そこまで立てるまでの競争
が考えてます、はいはいはい、
ただですね、ああいうものっていうのは、
はい、
でどんな生まれ育ちの人がそこに座っても絶対楽しめるようにできてるんですよ、ミュージカルは。私の知り合いなんかでもミュージカルもオペラも、うん、大嫌いだったけどニューヨーク来たら大好きになっちゃったって人は結構いるわけ。
へ
え、
うんうんうんうん、
最も合理的に、
はいはいはいはい、
最高の技術で人を楽しませるに、
は
はいはいはいはい、というそういうものを、うん、いろんな日本から来た人なんかはまた別だけども、はい、生まれてこの方ずっと見続けてる人っていうのは、うん、創造性を失っていくんですよ。ミュージカルっていうのは本当悪くすると観客にあのものを考えさせなきゃいけないんですね。
ああ、うん、そうあそうよ、うんうんうん、
そういうことになってしまう。それはでも絶対楽しめる、うん、そういう、うん、そういう素晴らしさ、
ギャランティーがあるみたいな感じですね、うん、これは楽しむ、うん、そう言われてみればそうですね。
だからアメリカの人って例えば映画でも1分とか何十秒とか何も来ないとブーイングをするとか、うん、そういうこと言うじゃないですか、うんう
ん、あります、
うんうん、つまりアメリカでもう2,30 秒黙ってたら、ね、事故ですよ。
事故です。本当、
うんうんうんうん、パリの人間だったら3分喋らなくたって見てますよね、こっちを。そのぐらい違いある、ね、
そうですね、う
ん、だからそれでやっぱりアメリカでやるとそういう観客なんですね。
じゃ あの落語すごい難しいですよね。
だから落語をアメリカでその大きく売ろうとしたらもう芸能だと思わせちゃダメですね。
あ、
哲学とか宗教的なもの、うんうんうん、あるいは治療人間のその本当のあなた自身を取り戻すためにこの芸が必要です右を向いて左向いて語るでしょ、
うん、
今あなたどんなものが見えました、そこまでですか、また来週いらっしゃいまあそんな感じとかね。
もうじゃあこれは芸能を超えて、
うん、だって芸能と思わせたら、うん、もう右向いて左向いてね喋、うん、った時点で、うん、ああ人件費がないんだなと、
ああわ
予算かけられればもう一人雇えたのにっていう、そういうものでした。
なるほどね。だってそうですよね、落語って一人でやるものだけど、うん、右向いて左向いてだったら、うん、右と左を雇えばいいのに。
そうそうそう。なんで立って喋らないんだろうな、動けない人なのかなとか、
うん、そうですね、合理的に考えてしまうから、うんうんうん、師匠これ面白い。
だから私アメリカからこの活動を始めてたら、うん、絶対もうアメリカで諦めてやめてましたね。
そうですね、うん、フィレンツェだったから、
うん、アメリカでこういう芸能を一般向けにやってしまうと、うん、最も貧しい人がねやる仕事なの。扇子と手拭いしか買えない方が
扇子と手拭いしか、ね、
サッカーが貧乏な国で流行るでしょ。それと同じじゃないで、
それと一緒、うんうん、
道具買えない人ね
そうです、扇子、うん、と手拭いだけですもんね、うん、
だから僕ねアウトでやって、うん、あなたね、うん、他にやることないのかって言われた
観客に他にやる
これすごいでしょ。つまり貧乏でしょってことだけ。
そう、うん、あそう、
この例を見て
だってそうですよね。なんかほら落語って言ったらこうそば、うん、をすするやつもそば、うんうん、お椀も器も買えないってことだ、うん、
道具が買えないわけだから、
でもチョップスティックスじゃない、もうセンスで
やって、うん、代用しなきゃいけないような貧しい人がね
でもほらそう言われてみればそうやってアメリカは合理的だからお椀を使えばいいのに、
そうそうそう、
箸を使えばいいのに、使ってないから貧しいと思うけれども、うんうん、逆にこうイマジネーションが下がっちゃいますよね。
使わないとね仕事できない人たち、うん、
なるほどね。
もちろんだから私ね、うん、生活を心配されちゃうでしょアメリカだと
生活
ヨーロッパでやれば、うん、例えば落語を初めて聞いた人でも終わった後イタリアだったら、うん、マイストとかね、ドイツだったらマイスターとかやっぱり職人というか、まあ、巨匠ですよね、
意味
で言えばね、向こうで言えば師匠
って言っちゃう、ね、
そういうことですよ、
うんうん、
それはもうどこでもそう、
うん
う
ん、
ヨーロッパは全て、うん、ところがアメリカではもう生活保護を受けたほうがいいぐらいの評判になっちゃうわけです 日本ではね。
もう全然もうマスター留学とか
いうふうなことはない、思えないでしょうねアメリカの一般の人。ただね、うんうん、アメリカでもちゃんと上のクラスの人、上っていうのは別にお金持ちとも限らないけれども、
はいはい、
自分でそのいろんなことを求めて、
うんうんうん、
感性を刺激して、うん、チャレンジしてる人はいる、
うんうん、
だから実際そういう人たちは確実にそれいて、その人たちはもうちゃんとヨーロッパのパリやフィレンツェでやったのと同じような感性で、うんうん、受け取る人たちもいることも事実
なんですよ。いることはいるけど、もう極端に少ない、
うんまあ、
一般的には、
まあそうですね、
アメリカらしい、
うん、だからアメリカという国は本当に最先端ってすごいんですけども、そういう文化的な芸術性 ということにおいてはこれからはね課題があるんですよ、だって映画だってリメイクが増えてるでしょ、
増えてます、うん、増えてます、
でも映画をこうどんな人が見ても、うん、ここに合理的に楽しませるね、はい、そういうようなもので、はい、今回の観客極端にこういう観客だからこういうもの、はい、というふうな形のものを作っていくわけですよ、
そうですね、うん、こうターゲットを絞って作ってって、うん、もう本当に合理的に作っていますよね、
うん、だからアメリカの名画っていうのは確かにあります、はいはい、でもそれはビリー・ワイルダーとか、うん、ジョン・フォードとか、うんうん、まあ、クリント・イーストウッドなんて人はまあそういうものまだ持ってるけど、うん、あの人たちは、ね、ヨーロッパ人なんですよ体の中にねもちろん移民したかもしれないけども、うんうん、親父の代かもしれないけど、うん、体の中にヨーロッパを持ってる人たちなんですよ、うん、そういう人たちがアメリカの芸術っていうか映画芸術を作ってきたと思うんですよね。だから24ってドラマがあるでしょ、
はい、
つまりあれは24時間のことを24時間かけて説明しないとわからない人たちのためにあるドラマなわけそういうことなんですよ。だここに極まりにというか、もちろんそれも否定しないし素晴らしさはある、あるけれどもそうじゃないもう別のものをやっぱり持っていなきゃいけないと思うんですよね。で日本って国はそれが両立できてる稀有な国、
あ、うんうん、
今のところね、
今のところね、今のところ、
はい、そういう精神性っていうかな、文化的な高さと先進性というものを、ここがね非常に面白いなというか、
本当に面白いですね、うん、
それをやっぱり私はアメリカに来てだから良かったと思いますよね、
あ、うん、逆にそういうことが知れて、
ね、知りましたね、日本も分かったしヨーロッパも分かったしアメリカも、まあ、自分なりにね、
うんうんうんうん、
理解できましたね。だから日本人は日本人であることをやっぱり発信していくということが一番大事、う
んうん、何もアメリカナイズする必要もないし、
だからやっぱりブロードウェイとかそのなんか賞をもらったとかなんとかミュージックも何もそうだけど、
うんうん、
技術屋さんなんですよ、
うん、
みんな、うん、素晴らしいけど素晴らしい技術技能を持ってる人たち、
はいはいはい、
うん、だそこに芸術性っていうのがあるかなって思ってしまいますけどね、うん、でもアメリカはそれでもうみんな楽しませて世界発信してそれはそれでいいでしょうが、私はちょっとそれは真の芸術とは、うん、異なっているっていうかな、うん、
じゃあ、じゃあ
感じがしますね。
留学生いろいろアメリカに落語を持ってくる課題多いですね。アメリカ、ね、
だからもう私は一般の人に分かるようにはやったらもうダメだと思いましたね。
あ、うんうん、もうアメリカに合わせてというか、
アメリカの一般の誰でも受けるようにすることはやれますけど、でもそれできた段階でも落語じゃないですね。桂海志さんっていうね人、この人はもう半年ぐらいかけてアメリカで300公演ぐらいやったのか、大阪の落語家の人で、その彼が帰ってきて凱旋公演を大阪でやりました、
うん、
その時にですね、
はいはい、
大阪って日本で一番芸が臭いところ、
はいはいはい、
派手で
派手で
コテコテでもういい加減にすると、はい、もう我々の感覚で、はい、そこまでやんなくていいよっていう芸でしょ、その大阪の観客がアメリカ帰りの会社さんの落語を聞いて頼むからあっさりやってくれって言った。
うっそ、大阪人にお前くどいよって、う
ん、そのくらいになってたんじゃないです
か。帰ってきたんだ、うんうん、
その道をに行くのではなくて、私はもうヨーロッパでやったのと同じような洗練されたものを
残しつつと
行っていくということが大事だと思いますね、
うん、
そうやって日本を見せていく。だから分からない人はいっぱいいていいんですよ。日本人の良くないところは、やっぱり相手に寄り添ってしまうこと、
どうしても相手を考えておもてなしみたいな、
これは、まあ、いいところでもある、もちろんあるんですけども、海外に出た場合それをやる必要はないと思うんですよね。アメリカで始めた時もね、トイレの話したらこちらではタブーです、いやこちらでタブーだいいんですよ、聞いてる人に想像力があれば日本ではそういうことはタブーでなく行われているんだなと思えばいいんですよ。アメリカが入ってきてる日本の人なんかは、アメリカの例えば外国の人が来るような仕事やってる人たちに、
はい、
ここにこういうものを置くとアメリカの人は不快に思います、ただ宗教的なものになる、
はいはいはい、
だそういうことを言う人がいる、それはそんなことは関係ない、日本なんだ、その日本はこうなんだなって想像する能力があるわけです、相手には、
うんうんうんうん、
でそんなことの想像もできないような人と仕事したってしょうがないし、うん、だから私がこういう落語をやるにあたっても大事にしているのは、うんうん、 やっぱ聞き手には想像する力があるんですよね。だから その芸を追求して、うん、あえて壊さないことはないです、うんうんうん。ただアメリカの一般の人の場合はそれがものすごく、うん、アバウトだったということは、はいはい、ちょっと誤算でした。
なるほどね。でもそれも発見だったということ
で、うん、そうそう。でそれはそれでいいと、
いいと、
うん、変えないということが大切であると。うん、日本文化は向こうに分かるようにアレンジしてなんてそんな
ことは、うん、する必要もない。
うん、これはまあ自分の魂を売り渡すことであって、あ、
確かに、
うん、そういう芸はやっぱり本物ではないしね、うん、相手の心を本当には打たないですね。
いや、かなりいいお話を、うん、なかなかまさかそんなっていうようなお話でしたけれども、ではリラックス長、第1回はこの辺にしておこうかなと、
はい、
まだ聞きたいことがありますので、うん、次回はね、劉緑師匠、の将来の野望や夢を、それからねリスナーの皆様に一言いただこうかと思うんですけれども、うん、 それは第2話ということで、
はい、それからまだね、海外の面白話しかしてないし、
ね、あ、これまだまだだったんですね。
そうそう、今日はちょっと文化論にちょっと
文化、まだね、そう、まだ序の口だったんですね、
交渉の話になっちゃったからね。交渉ってことは所詮落語家風情でございます。
ということで、今回は第2話に続きます。
はい、
じゃあ劉緑師匠、第2話もよろしくお願いします。はい、今回はこれで、お開きにして、
はい、じゃあ次回またお楽しみに。
よろしくお願いいたします。はい。